イエス・キリストと題して赤谷牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
私たちは御霊によって生き歩むという標語で歩んでおります。私が死の日のメッセージをするときは聖霊のによる歩みについて、強調しています。クリスチャンにとって、聖霊によって生きて歩むということは一体どういうことかということについて、あまり知られていない、強調されていないように思います。一方ではこの社会の中は本当にこのオカルト的な、そして、非常にこの心理能量の不思議なこう因縁だとかたたりだとかいろんなことを恐れる情報がいっぱいあって、そんな中で、ますます世の中は混乱しています。でクリスチャンがそういうことについて本当の霊の働きについてしっかりわきまえて、それを生活の中で力としていなかったならば、この社会の中で影響力を与えることができないと思うんですね。そんな意味で、私は聖書の正しい理解をしていくとともに、全体をお話をしていきたいと、常に心がけています。ただですね、私たちの情緒的なことで言うならば、感情的な要素で言うならば、一体それは具体的にどういうことかというと、やっぱり今捧げた歌をしっかり歌詞を覚えて歌い込むという、それを自分の感情移入をできることが大事なことかなと、そんなふうに思います。例えば今も歌いましたけども、私の今日お話しする事柄が全部入っているんです、この3節の中にね。で、御霊なる500番ですね、賛美歌の御霊なる清き神、我が弱き魂を主のもとに導きて、隠れしめたまえかし、隠してください。直接御霊の呼びかけで、折り返しは御霊よ御霊よ我が魂ぞ憧るる。イエス様に、父なる神様に私たちは祈りを捧げ、呼びかけるとともに、直接御霊よ御霊へと呼びかける数少ない賛美歌の一つです。すがりまつる手をばとりって信頼し、より頼む、これをすがりまつるっていう言葉ですね。その手を取ってくださって、主に導いてください、そういう呼び返しです。その主をにすがり求める手をですね、二節を見ると、おののける手を捧げる、恐れつつ、おののきつつですね、こわごわと差し伸べる手、不信仰な手、弱い手、信仰の手、しかも願わくは、どうぞ主を取ってください、御恵みの君ならで、恵み深いあなたでなければ、御霊でなければ、誰かよく、誰がよくイエス様を示してくださるでしょうか。三節は、値なき我が身をもって、これがいいですね。値なきって、いつも自分をわきまえて、罪深き、何の価値もない、神様の愛を受けるにふさわしくない、私ですが、値なき我が身をも、涙なく死もあらぬっていう、天の御国、常しえの御国へと、君は死も入れたま、死もというのは強調の言葉ですね、あなたは入れてくださいます。今日のロマ書の8章で締めくくりたいんですが、 それはこの三節に、この私たちを永遠の復活の希望に生かしてくださる。それは御霊によるということで、行くんですが、そんな意味で、本当に、こういう歌をですね、賛美を我がものとして捧げることができればと、そう思います。応答の賛美の成果もまた、歌詞を味わいながら、しっかりと積極を結びつけて、信仰の告白として、歌っていきたいと思います。今日ですね、イエス・キリストは永遠神、永遠から永遠までの神ご自身であられ、また、作られた被造物ではない、父なる神、聖霊なる神と共に万物を創造されたお方であり、したがって神であり、同時に人であられるということ。この三位一体の父、子、聖霊の第二位格、二番目のご人格を持ったお方。このお方について、このお方と第三位格の聖霊の関係について、今日はもう全体像を一挙に見てしまいたいと思います。ヘブル人への手紙2章の中で、大祭司、イエス・キリストのことですね。私たちの罪を取り出してくださる大祭司。あらゆる点において、兄弟たちと同じようにならねばならなかった。信じるものを兄弟として受け入れてくださる。その弱き人と人間と同じようになってくださった。この聖霊は、イエスを誕生の時、また人として成長する過程において、公の伝道の始まりにおいて、ついには死に、十字架の死に及んで、いや、復活にすら、あらゆることにおいて、大切な大切な役割を果たしている。そのことを今日は全体像として見ていきたいと思うのです。それが単に知識としてではなく、我がうちにいます御霊としてイエス様と同じように自分の日々の日常の信仰生活にしっかりとこう受け止めて歩んでいきたい、そう願わされるのであります。今日は、項目をアウトラインに記してあります。聖書の箇所を、まあ、わざと記しておりませんが、どうぞ聖書の箇所は書き込んでください。開く、できるだけルカの福音書の4章を中心に開きたいと思いますが、他の箇所が出たら、最後の箇所以外は聞くことに集中していただければと思います。では、まず、聖霊によるイエスの誕生について、いきたいと思います。暑い、真夏ですが、クリスマスのシーズンの出来事です。ルカの福音書は、イエスの誕生の次第を、その一章からことを細かく書いておりますが、マタイの福音書にはこうあります。聞いてください。一章二十節。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは、聖霊によるのです。聖霊によるのです。使徒信条はどう言っているか。主は聖霊によりて宿り。乙女マリアより生まれてあります。主は聖霊によりて宿り。と告白するんです。レビと呼ばれていた修善人のマタイは、イエスの弟子となり、マタイの福音書を記しましたが、乙女マリアが聖霊によって身重になったと記しました。御使いガブリエルは、聖霊があなたに臨み、意図高き者の力があなたを覆うでしょうと
マリアに語りかけています。イエスは聖霊によって宿ったということです。その結果、イエスは現在生まれながら私たちが受け継いでいる罪、もともとの罪、そのあらゆる汚れから守られ、マリアの体内に宿られました。この世に生まれるすべての人、私たちはアダムの罪を受け継いでいます。しかしイエスは聖霊によって主女マリアに宿られましたので、女から生まれた人間ではありますが、アダムの罪はイエスの上にはありません。まあ、ここで向かいたい、いわゆる解体の時にですね、罪のない解体というのはイエス様にことを指すのであって、カトリックが言うように処女マリアに原罪はなかったということは私たちは取りません。そこは違いがあります。ですからマリアを神であるとは思いません。崇高な女性であるということはわかります。しかしマリアもまた私たちと同じ罪を持ち、許されなければならない罪人の一人であるということについて、カトリックの理解と私たちとは違うということ、これは知っておいたらいいと思います。そして罪を持たないで、しかも人としてお生まれくださったので、イエスは神と人との橋渡しをおできになられたのです。イエスの性質が生涯汚されないように、また罪に傾いて敗北しないように、聖霊によって絶えず守られました。聖霊によるイエスの誕生について、特に今日最初にそのことを私たちは見ました。さて、二つ目のことです。のイエスと内住の御霊についてです。ルカの福音書を開いておりますから、4章の18節、今長老に読んでいただいた少し後、私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた、囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。これは旧約聖書預言者イザヤの書の朗読です。16節にあるように、育ったナザレの村の街道でこれを読まれたんですね。私はナザレに行って2度この街道に入りました。路地の奥の方にあるんです。その街道はもちろん建て直されているんですが、その公団の下の方の石は2000年前イエスの当時のそのままであるということを聞いて、何とも言えない、恐れと親しみを感じ、イエス様が地上に来てくださったことを本当に身近に、その石を見てひざまずいて石を思わずなでさすりながら頬ずりしたいような気持ちで、その場にいたことを思い出します。私の上に主の御霊がおられる、これがイエス様の朗読された旧約の言葉でした。イエス様はこの通り、主が貧しい人々に福音を伝えるように御霊の油を注がれた、そして使わされた、囚 囚われ人に赦免、許しの宣言を、盲人に目が開かれること、これは文字通りバルテマイなど生まれながらの盲人の目を開かれたという奇跡でもありますが、暗闇のサタンに目を覆われている私たち人類の霊の目が開かれるということでもありましょう。悪魔や律法に虐げられている人々を自由にする、主の恵みの年を告げ知らせる、それが主の使命でありました。この使命を教会、私たちは今もイエス様から受け継いでいるわけです。イザヤの予言が成就した。イエス様が神である。それを強調するあまりにイエス様が人間である。その人生を忘れてはいけません。誠の使徒でありましたから、私たちと同じように成長の過程を通られました。斉藤勇先生、選挙志望一家が帰っていらっしゃいます。お着きになった日に、夜ですね、部屋でお迎えしました。お子さんたちみんな大きくなって、部屋が狭くなったようで。その時、斉藤先生がおっしゃった。賢治に、追い越されました。心情がね、嬉しいような、ちょっと寂しいようなって。本当に、体が大きくなるだけじゃなく、人間としても成長していくっていうことをお互い、身近な子供たちで見ていますが、久しぶりに時々会うと、ああ、大きくなったなというふうに思うわけです。我が家に出入りしている孫たちも本当に日々変わっているし、園児たちも最下の生徒たちも大きくなったなと一人一人見ていつも思います。で、ルカの福音書の2章の40節と52節におなじみの言葉があります。幼子は成長し強くなり知恵に満ちていった。イエス様のことです。イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛された。医者ルカは、このルカの福音書を書くときに、幼子と呼んだり、子供と呼んだり、少年、そしてイエスと、その成長の後を呼び名を変えて表現しています。主イエスがますます神と人に愛されたのは、うちに住みたも聖霊のおかげでした。それは私たちも同じです。ヨハネは神がイエスに御霊を無限に与えられたと書いています。ヨハネの福音書の3章の34節です。よく説教者が、神は無限無量に聖霊を与えてくださると説教前に祈るんですが、これはもともとはイエスに対して語られた言葉なんです。無限の御霊を限りなく与えられているお方がイエスというお方であります。神であり人であるイエスが人間として生活されたとき、聖霊を必要とされたのですから、私たちはなおさらそうでやるべきでしょう。罪によって、あらゆる領域、全人的に、全面的に堕落している私たちは、罪の影響のもとにある私たちは、罪許され、神のことされたとはいえども、罪の力から守られるために、いつも聖霊に豊かに満たされている必要があるのです。イエスと内住の御霊について、見ていきました。では、三つ目の聖霊による洗礼、あるいはイエスのバプテスマについて、その時聖霊との関わりを見ていきたいと思います。 ルカの福音書を開いてますから、3章の21節、22節まで見ます。ルカ3の21、さて、民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマを受けになり、そして祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。マタイは福音書3章の16節でこの箇所をこう表現しています。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。同じですね。イエスは人として初めから聖霊を宿しておられたことは誕生の時から申し上げました。しかし聖書はヨハネ、バプテスマのヨハネからイエスが洗礼を受けた時に聖霊が下ったと告げています。これはどのように理解すればいいのでしょうか。すでに聖霊はうちにおられた。それなのに聖霊が下った。その答えは、私はこうだと思います。イエスは、個人生活ですでに聖霊を宿しておられましたが、公の伝道活動のためには、特別な意味で聖霊の働きを必要としておられたということです。牧師が聖教師になるときに安守礼を受けます。もちろん救われて聖霊を宿し、すでに教師になっています。しかし聖霊典を執行し聖教師となるために安守礼を受ける。宣教師が聖教師になってすでに霊典執行、洗礼も生産式もできるのに、宣教師として使われされるとき、宣教師として安守を受けます。斉藤先生もそうでした。手を置いて、教会の指導者たちに祈っていただくんです。それは、これから宣教師として派遣されるという公の派遣のときに、神様の力が、そこに大きく与えられ、注がれるようにという祈りです。こうした意味で、イエス様はこの洗礼を受けられたときに、聖霊が強く望まれたということでありましょう。公の伝道活動をなさるときに、特別な意味で聖霊の働きと力を必要としておられました。永遠の昔から父なる神によってメシア、すなわち救い主としてされておられましたが、時至ってその務めのために宣教と奇跡を行うために装備される必要があったのです。バプテスマ洗礼以前のイエスの公の働きについて聖書は何も記していません。というよりもほんの少しです。私たちはその誕生と少年時代のことをほんの少し記されていることを通して知るに過ぎません。ところが洗礼の後、イエスがなさったことが今読んだ聖書のすぐ後に書いてあります。23節、ルカ3の23、教えを始められたとき、イエスはおよそ30歳で、人々からヨセフの子と思われていた。これは大工のヨセフの子という意味です。天から声がして、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという、 なる神の声があった。そして教えを始められた。
イエス様はご自身の公の働きのために聖霊の油注ぎを受けたのを知っておられましたから、強い満たしをいただいたことを知っておりましたから、前に読み上げられたイザヤ書61章の予言、主の恵みの年を告げ知らせるためにという言葉を、これが私に実現したと言われたのです。もう一度4章の19節を見てください。4章19節、主の恵みの年を告げ知らせるために、これが教えを始められた意味です。恵みの年を告げ知らせ教え始められたのです。18節で言うならば、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたということです。そして21節に、今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しましたと、このご自分のナザレの街道の聖書朗読を結んでいます。聖霊はイエスが主の証人となるために注がれた。同じようにペンテコステにおいて信じるすべての人が、ただ聖霊があなた方に臨むとき、あなた方は力を受け、エルサレムからユダヤ、サマリア、地の果てまで私の証人となるであろうと言われた、そのことが私たちにおいて受け継がれていくのです。聖霊による洗礼はそういう宣教、公の宣教の開始であり、主の恵みの年を告げ知らせる、告知する、そのことでありました。私たちがイエス様のことを大胆に証ししなければ、うちにおられる御霊が悲しまれるわけであります。では四つ目のことです。聖霊と荒野の荒野の誘惑です。今日の聖書のルカの四章になります。ここで14節をで、私は今日の聖書の箇所を区切りました。イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに変えられた。するとその評判が周り一帯にくまなく広がった。御霊の力を帯びて、イエス様は神であり人でもあったので、人間ですから誘惑を受けることもありました。誘惑を受けることは罪ではありません。よくルターが言いましたね、鳥が頭に止まることは罪ではない。頭に止まった鳥が巣を作るのを許してはいけない。まあ、ハゲてる人は巣は作れませんね。私は作りにくいでしょうね。で、止まるのは誘惑が来る。ずっと言い続けて巣作りさせてしまったらいけない。これは分かりやすいじゃありません。誘惑をイエスは受けられました。だからヘブル人への手紙4章15節にこうありますね。私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、 すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。誘惑を受けられたのです。イエスは事実本当の意味で誘惑にさらされていたのです。先ほども見ましたように、ルカの4章の13節、誘惑の手を尽くした後で悪魔はしばらくの間イエスから離れた。離れたんですか、しばらくの間で。イエスの生涯、いつもサタンはイエスをつけ狙ったんです。ただね、ここで私は注意して申し上げなければいけないなと思います。悪魔の働きを、存在を疑ったり無視してはいけません。悪魔を侮ってもいけません。神様を侮ってもいけないし、悪魔も侮ってはいけません。しかし、あまりにも悪魔を強調し、悪魔に目を奪われてはいけません。よく悪魔、悪魔というグループがあったり、悪魔のことを強調するグループがありますね。なんかといえば悪魔、悪魔。で、それはね、バランス感覚がないと思います。悪魔払いをするという、そういうグループはね、私はやっぱりバランスを失っていると思います。悪魔の存在は、悪魔に打ち勝ちなさいとか、悪魔に備えて、絶えず武具を身につけなさいと、エペソの手紙の6章でありますから、それは大事です。しかし、悪魔にばかり注目して、悪魔を怖がって、ビクビクとしているクリスチャンは、方向性が違うと思います。イエス様は、ヘブルの手紙の12章にあるように、信仰の導き手であり、完成者である。だからイエスをいつも見ていなさい。私たちが見るのは悪魔ではなくイエス様ですね。で、イエス様はいつも悪魔をサタンを退けと言って、悪魔を退かせることのできるお方ですから、悪魔、その意味では御霊に導かれ、御霊に満たされ、いつも主を見上げていると、悪魔を恐れるに足りないんです。なのに、バランスを書く意味で、悪魔、悪魔と言っているグループや、なんかといえば悪魔のせいにする人は、自分の責任はどうなるっていう。悪魔が気の毒になる場合だ。あんたら弱いだけじゃないのって、ね。悪魔のせいにしないよ。そのことを思います。バランスですね。まあ、そこで、この、荒野の誘惑のことを述べているときに、このことをルカは、この言葉で始めているんです。四章一節。さて、聖霊に満ちたイエスは、これは、荒野の誘惑の書き出しですね。洗礼を受けになった。で、そのまま聖霊に満ちたイエスは、ヨルダンから帰り、とあるんです。その後、そして御霊に導かれて荒野に降り、とありますね。荒野に降り。これは、この脚注で注意書きがあるように、御霊にあって荒野に降りですから、悪魔も絶えず付け狙っているんですが、御霊にあってその荒野の悪魔の誘惑に立ち向かわれた。そのことが強調されています。ところがですね、マタイとマルコは この荒野の誘惑の出来事の中で、そこに入るときにこういう書き方をしてるんです。開かなくていいですが、マタイの4章の一節にね、御霊に導かれて荒野に登っていかれた。御霊に導かれて荒野に登っていた。そこにサタンが手ぐすね引いて待っていた。御霊がイエス様を守るんだったら、そんなとこへ、危ないとこへ連れて行かない、導かないと思うじゃないですか。私たちはね、ここに荒野の試みは御霊に導かれ、御霊が導かれてそこに至ったということ、それが示唆されています。マルコも同じです。1章12節、御霊はイエスを荒野に追いやられた。追いやった。そこにサタンが待っていた。私たちがいろんな試練、サタンの誘惑に遭うときに、これは聖霊の働きが遠いからだと思ってしまいやすいじゃないですか。そうではなくて、御霊がそこに追いやったり導いたりすることがあるんではないか。それはね、試みの中にいるクリスチャンにはとっても励ましですね。慰めだと思いませんか。信仰が弱い、薄くなって弱くなってるから、こんな誘惑に遭うんだと思ってしまう。また素直に人を裁いてしまいやすいんじゃないですか。誘惑や弱さの中にある兄弟姉妹や自分の状態に、主がその時を許された、次のステップへ導くために、私たちを危険や誘惑にさらされる場合もある。主の祈りで私たちを誘惑に落とし入れないでください。祈るのはですね、私たちが敗北してしまう、しかし同時に私たちを耐えられない試みに合わせないとも約束があります。耐えられる試みであるならば、主が許される場合があるのではありませんか。それは私たちが信頼されているからでもあると思います。いつか申し上げたかもしれません、私の家内に名たちがいますが、クリスチャンになった名に2人の子供が与えられ、クリスチャンになった人と結ばれて2人の子供が与えられた、幸せな家庭を送っておりますが、しかし問題がないわけではありません。2人の子供が2人とも、もう高校生と中学生になった女の子と男の子が2人とも非常に難病を抱えていて、大人になるまで生きれるかどうかわからない。今はだんだんと自分で動くことができなくなってきて、車椅子に乗らなければならないような生活を長女はじめ、いつもこう首には保護が使わなければならない。私はその、彼女に、母親に、そのことを申し上げた。私は神様が私たちに信頼してこの子たちを委ねてくださったから、本当に感謝しています、というもうあっけらかんとこう明るい言葉が返ってきて、その聖書的な神様を信頼しきっている態度にですね、もう本当に私が打ちのめされるような思いをしています。素晴らしいなと思いますね。因縁だとか先祖の罪だとか、そういうことで病気だとか何かを説明しようとしている、もう日本のいろんな宗教や考え方から見るとですね、もう全然違いますね、聖書の見方はね。
それなのにクリスチャンが試みや試練の中で同じように落ち込んでいるとするならば、一体何を信じているのかとに問われるのではないでしょうかね。さて、ここで荒野の試みを受けたイエス様は、御霊により頼んで、そして14節、結論的に4章14節で見ると、イエスは御霊の力を帯びて外来に帰られ、意気揚々と悪魔に打ち勝って、悪魔の誘惑を退けて帰っていかれた。イエス様が試みに遭われたとき、御霊により頼んで、御霊に助けられて勝利されたのなら、罪深い私たちはなおさら、うちに住んでいてくださる御霊により頼んで、行かなければならないのではないでしょうか。御霊をうちに宿さないで、悪魔と一人で、自力で、素手で立ち向かわなければならない、イエス様を信じていない未信者の方は大変ですね。もうそろそろ求道中の時間をやめて、イエス様を信じる決断をされたらいかがでしょうか。どっかでけじめつけて、私も、私にも、イエス様をください、主の御霊をください、今信じます。それがいるんじゃないですか。そのチャンスを神様は今日下さっているんじゃないでしょうか。さて、あと二つです。聖霊と十字架の死です。開かなくて結構ですが、ヘブルの手紙の9章14節にこうあります。キリストが傷のないご自身を、とこしえの御霊によって、ここに聖霊がありますね。とこしえの御霊によって、神にお捧げになったその地は、これは十字架の地です。どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。福音の中心はイエスの身代わりの死です。イエスは、ご自分の民の罪のために十字架の上で死んでくださり、その犠牲が本物であるために地獄の苦しみを味わわれました。それだけでなく、ふさわしい完全な態度をお取りになりました。聖霊は、その傷のないご自身を捧げるために、とこしえの御霊の助けを得て、十字架の贖いの死を全うされたのです。十字架にかかられる前の夜、ゲッセマネの園で主は何と祈られました。できることでした。この杯を私から取り除けてください。誘惑だったんですね。さすがに。嫌だったんです。何度も何度も祈られ。でも、私の願いではなく、御心のままにと明け渡されたんです。そこで勝利があったんです。とこしえの御霊によって勝利されたんです。だから、不勝不勝、いやいや十字架にかけられたのではない。不機嫌に十字架につけられたのではない。自ら進んで、そうなさったんです。それを助けられたのが、とこしえの御霊です。ですから、完全な贖いの御業が成し遂げられました。イエス様は神の子だから、簡単に十字架について、救いを完成したと私たちは思うべきではない。最後の復活のと聖霊の関係です。イエス・キリストの復活は、他の何者と比べることもできない素晴らしい出来事です。それはイエスが神であることの証明であり、その死の目的が無駄にならないことを示す意味があります。父よ、彼らをお許しください。
罪を許し神のことをするという目的が実現するのは、それを証明するのは復活があるからです。もしそうでなければありもしないことを罪許されたと言って喜んでいる私たちは、もし復活がなければ最も哀れなものだとパウロはコリントの5章の19節で語ってますね。しかし復活は事実ですから、大いなる慰めと平安のもとになります。では誰がイエスをよみがえらせたんでしょうか。ガラテヤ人への手紙1章1節で、パウロは自分が使徒となったのはキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によったと書き出していますね。イエスを死者の中からよみがえらせた父なる神。でももう一つ、イエス様は2回ご自分の力によってご自分は復活したとおっしゃってるんです。どこでか、ヨハネの福音書2章19節で、ブドウ酒、水をブドウ酒に変えたのカナの結婚式の時です。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てよう、これはご自身の復活を指していたという中の説明があります。3日に死んで3日目に復活する、それは私がとおっしゃってるんです。ヨハネの10章17節に、良い羊飼いは羊のために命を捨てると言った後こうおっしゃいました。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。誰も私から命を奪う者はいない。私が自分の命を捨てる。自分から自分の命を捨てる。そして自分の命を自分で再び得る。つまりその権威は私が持っているとおっしゃった。イエスの復活は自らの力によるともあります。でも聖霊によるともあります。今日の御言葉はその意味でローマ書8章11節この箇所で締めくくります。8章11節をご了解ください。301ページ第3版301ページです。新約聖書第3版で301ページ。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、ここにイエスを死者の中からよみがえらせた方、御霊、その方の御霊、イエスを死者の中からよみがえらせた方、ご自身であり、イエスの御霊である。その御霊があなた方のうちに住んでおられるならというのは、住んでいないクリスチャンなんていないというのは9節にあるんですよね。キリストの御霊を持たないクリスチャンなんていないんです。イエス様を信じる人は全部持ってるんです。体験なんかいらないんです。自分の罪が許されているかどうかというのは、イエスの十字架を信じているかどうかに決まるんです。信仰によって罪が許しかされているかどうか決まります。聖霊がうちに宿っているかどうかも体験ではないんです。信仰によってね。その信仰とは、イエス・キリストは私の救い主ですと罪を悔い改め、心で信じ、口で言い表し、イエスの復活を告発することですね。そうするならば、あなた方のうちに住んでおられる。11節。キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、私たちをもっと結びつきます。これはイエス様と聖霊のことでしたが、今度は聖霊と私たち信じるものです。だから信じてなかったら大変ですね。復活なんかないですよ。死んだら終わりです。それっきり。いや、それっきりならいいんです。救いがある。死んで後裁きを受けることがあるとする聖書は言う。大変ですね。
一人で自分の罪を背負って清い神の前に立たなければならない。恐ろしいですね。その時永遠の後悔、イエス様を信じなかった永遠の後悔をなさらないように今信じていただきたい。あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、信じる者のうちにおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてください。これが私たちが死後復活のイエス・キリストと同じ体をいただけるという保証であり約束です。地上では私たちはまだまだ悩み苦しみがあるとこの後聖書は語っています。しかし23節を見てください。そればかりではなく8章23節御霊の初歩をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら地上にいる限りはいろんな誘惑や試み試練でうめきながら、しかも子にしていただくというのはもう神の子供なんだけど、つまり復活の永遠の救いの完成を言ってるんです。すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。これが約束です。イエスを死者の中からよみがえらせた御霊が私たちの死ぬべき体も主と同じ体に変えてください。私たちはこの望みによって救われている。ここに希望があります。イエスと聖霊の関係は父と子と聖霊三位一体の神を表していることであり、それがその御霊が私たちのうちに住んでいることを表している。なんと素晴らしいことか。これこそが希望です。この望みによって救われているんです。この望みなくして生きる人生はなんと恐ろしいものではないでしょうか。お祈りします。神様、この望みによって救われて御霊がイエスと共にあったように、私たちと共にうちにいてください。その約束を心から信じ、素晴らしい人生を誘惑に戦いつつ聖霊によって勝利しつつ励ましてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。